10キラリレポート外国人学習者による日本語スピーチ発表会4分30秒市民編集委員の視点から片寄さやかさん外国との文化の違いを知り日本を再認識できる清瀬国際交流会の事業の一つである日本語教室では清瀬市教育委員会が講演となり外国人学習者による日本語スピーチ発表会を毎年開催しています。第17回目となる今年は6月2日にアミューホールで行われました。今回はその様子をお伝えします。世界7カ国10人が発表。現在約60人が在籍している学習者の中から子供クラスの中学2年生と小学5年生の2人を含むブラジル、中国、台湾、フィリピン、フランス、ガーナ、ネパールと様々な国の方10人が日本語でスピーチをしました。驚いたのは多くの発表者が日本語を勉強し始めて1年にも満たないということです。中には原稿を見ないで話をした方もいました。バラエティに富んだ内容。日本はゴミの分別が厳しい。結構ですやないわけではないなどどっちの意味かわからない表現に戸惑っている発音が難しいがもっと上手に話せるようになりたい日本人と結婚し去年から仕事を始め毎日が楽しい将来は日本で英語の先生か通訳になりたい英語はシンプルだが日本語には敬語があり尊敬を表す言葉があるということに興味を持って勉強している犬や猫に洋服を着せているのを見てびっくりした。サンパウロは日本と比べて野菜や果物は安いがガソリンがとても高い。そしてブラジル人は皆サンバを踊るわけではない、など。文化の違いや将来の夢、日本での生活についての発表がありました。中には、日本では危険な自転車の乗り方をしている人がいる、とスマホや傘を持って、片手で自転車に乗っている人など手書きのイラストを見せながらスピーチをした方もいて完成度の高さに皆驚嘆していましたイラストがあります説明発表者によるイラストとあり傘を差し加えタバコで自転車に乗っている男性そのすぐ横にスマホを見ながらその内容に驚き全く前を見ずに自転車に乗っている男性が書かれています説明終わり。そして子供クラスの二人はそれぞれ学校生活にも慣れ、友達もたくさんできたことや、科学クラブに入って実験したことについて発表しました。年代も職業も多種多様でバラエティに富んだ内容でした。約100人が集まった会場内は、共感したり、驚いたり、思わず笑いが起こったりと終始楽しい雰囲気でした。取材を終えて、いよいよ来年は東京でオリンピック・パラリンピックが開催されます。多くの外国人が来日するでしょう。国が違うと言葉はもちろん文化も違います。今回様々な国のことを知ることができ、日本の良いところ、悪いところも再認識することができ、有意義な発表会でした。写真があります。説明。来賓の方々と発表者と国際交流会の皆さんとあり、8カ国の国旗、ブラジル、中国、台湾、日本、フィリピン、フランス、ガーナ、ネパールと、第17回日本語スピーチ発表会と書かれたものをバックに、20人ほどが2列に並んで撮影された集合写真です。説明終わり。11、消費生活相談の現場から、電話による新たな騙しの手口が発生しています。2分30秒。事例、突然、〇〇デパート、〇〇電気ですが、今、あなた様名義のカードで多額の買い物をしている人がいます。不審に思いお電話をおかけした次第です。当方から銀行に連絡をして、あなた様の口座からお金が引き落とされないようにします。という電話がかかってきた。その後、〇〇銀行です。 先ほど〇〇デパート〇〇電機より連絡がありました。念のためあなた様の銀行口座を閉じますので、キャッシュカードも使えなくなります。新しいカードを発行するので、現在お使いのキャッシュカードを引き取りに伺いますという連絡があった。そして〇〇銀行を名乗る行員がキャッシュカードを受け取りに来た。暗証番号も聞かれたので答えた。すぐに新しいカードを発行しますのでご安心くださいと言った。行員が帰った後、おかしいと思った消費者が〇〇銀行に問い合わせると、口座からお金が引き出されていることが分かった。イラストがあります。説明。サングラスをかけた怪しげな男性からの電話に、受話器を持ち話を聞きながら困惑している女性が書かれています。説明終わり。アドバイス。電話をかけてきた相手が大手デパートや馴染みの家電量販店を名乗っても、一方的な相手からの情報話に対応しないでください。とっさのことで相手の言いなりになってしまいがちですが、お金に関することは冷静に判断しましょう。例えば留守番電話の設定や録音機を使いワンクッション置いて相手を確認しましょう。次々と新しい騙しの手口が出てきますが、この手の詐欺グループは特に録音されるのを嫌うようです。市では7月1日月曜日から自動通話録音機を無料で貸し出します。詳しくは今号7面目次22をご覧ください。問い合わせ。消費生活センター相談専用電話 042-495-6212。 2. 獅子で候ミニ平成史2分。獅子で候58の巻。獅子で候草木寺より。獅子編纂事業は長い年月をかけてのプロジェクト。刊行までの間、多くの方々に関心を持ち続けていただけるようにと、獅子編纂室のブログ獅子で候をスタートしたのは平成26、2014年5月のことでした。以来、気になるテーマを都度取り上げ、ソフトな語りで更新を重ねてきました。そのうち平成分5年間の草木寺56巻分をぎゅっと右に。草木寺の一覧があります。平成26年度の1の巻から平成30年度の56の巻までのタイトル更新日が記載されています。一覧終わり。市ホームページや図書館、地域市民センターなどのプリントアウト版では大きな文字でご覧いただけます。焼き団子、方言、獅子舞、日の花祭り、下宿林、人口推移、町名変更、ひまわり、欅通りの彫刻、柳瀬川の野鳥、江戸の昆虫標本と石樹、鉄道、石田波郷、病院街の歴史、防災無線、黒電話、石碑拓本、歴代新潮社など、テーマは多岐。令和でも更新を続けています。今後ともご贔屓のほど。本編をご覧になるには、市ホームページ、トップページから市政情報、広報、清瀬市ブログ、プリントアウト版、市内の各図書館でご覧いただけます。ここまでは月島美穂でした。